新平家物語連続講義第28回保元の巻御章と越章吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は須徳上皇側の謀反が動き出し、六原の屋敷に構えていた清盛が後白河天皇方の味方として高松殿の里代理へと参じるに至る経緯をお送りしました。一方の源氏側の動きはどうなったのでしょうか。六条堀川の源為義は左大臣頼長から新院須徳側へと参じるように要請を受けます。さらに宇治の入道忠真からも同じように新院に味方するように要請されます。長年藤原氏の私兵であった関係から見ればこれは当然のことですが、一方で天皇側から代理を守護するようにという宣示も下され、板挟み状態となってしまいます。息子たちと論争しつつ苦悩している為義ですが、実は長兄である源義朝だけは真っ先に天皇方へと馳せ参じます。為義は一旦末の息子である八男為朝だけを新院側に使わそうとします。ですがそれでは他の息子たちが収まりません。結局息子たちの勢いを止められなかった為義は自らも義朝以外の息子たちと共に新院須徳側へと参じます。結果的に長兄である義朝とは敵と味方の関係となってしまいました。それでも為義は義朝のことを思い、代々源氏の嫡男に伝えることになっている源太産着の鎧を使いを介して送ります。そんな源氏側の複雑な状況と同じく、清盛もまた叔父忠政を敵に回しつつも代理方へと参戦しました。それでは本文を見ていきます。元盛の父清盛が一族を連れて参陣したのはこの夜の明け方であった。代理の諸軍は彼を迎えて大いに士気を高めるとともに、清盛の顔を見ると誰もすぐ口々に言った。ご次男の元盛殿には早くも宇治寺において宇野親春以下を生け捕りにし、合戦始めの主君をお上げになりましたぞ。親心がつい顔に燃える。清盛はニコニコ顔だった。それらの諸将に参陣の遅刻を詫びて回り、やがて東門の幕営を通って下野の神義朝へも挨拶をした。
いや秋殿か。
下野殿久しぶりよな。
二人は相見てまず言った。ここ両三年義朝が院の北面西面ともに指令する上将となってからも、清盛とはめったに顔を合わせることもなかった。こう親しく言葉を交わすのはもう10年ぶり以上かもしれないと、二人の瞳は何かを思い出し合っていた。賭場の僧正が亡くなって秋の落外の道をその階層に行って帰る途中であった。連れの佐藤憲清に紹介されて、清盛は初めて六条為義の嫡男なるこの源家の宗師と知ったのである。その時義朝は近く鎌倉に住むようになろうと語っていた。その日の連れの憲清は間もなく出家して、今は名も西行法師と変え、歌を友として旅と自然の中に生涯の道を求めているとか聞く。あれから16年、振り返ると亡き数に入った人々や若ヤギ育ってきたものや都の事情も大きな変わり方をしてきている。まことに春けき過去の思いもするし、昨日のような心地もする。そして今日死生の命を共にして吸血の下に同人の友となろうとは。年もお互い似たようなものだった。源家平家と家系の上では五越の別を持っているが、共に弓矢の属僧の嫡男と生まれ、しかも今戦争への門出である。共通する一つの自制感を持っていたに違いない。しかしまたその抱負と未来夢には言い合えない相違を持っていたかもしれない。
秋殿の進退はなどと盛んに噂立つので、義朝も実は内心暗示申し上げていたが、お姿を見て安心した。式もおかげで一段と振るおう。
いや、せがれ元盛のみを差し出しておいて人数のまとめについ、思わざる地産でした。許したまえ。
しかし早くも宇治寺においてご次男のお手柄ご満足であろう。
いやどうも、子供に線を越され 親どもは思わゆいところでござるよ。
何の羨ましいことだ。
と、義朝はふと語尾に情懐を込めて言った。
父や弟どもとは敵味方に引き裂かれておるこの義朝などに比べれば。
清盛ははっと満面から微笑を吹き去った。元盛の功を聞いて浮いていた親心の自分を正直に彼に見せていたのは心なき技であったと気づいたのである。
さて、親子で敵味方として戦う複雑な状況を背負っている源義朝と代理方の陣で再会を果たした清盛でした。後白河天皇を中心に関白藤原忠通、正納言新税などで構成される代理方の勢力ですが、清盛も義朝もこちら側の勢力に加わっています。その代理方の作戦会議の場に義朝が呼ばれます。それでは再び本文を見ていきます。
大将義朝は一人内殿の会館まで呼ばれた。天井でも軍議があったが拉致は開かない。そこで正納言新税を通じて彼の意見を問うことになったのである。義朝は織江星に赤字錦の浸たれ、上に昨夜父為吉から送られた源太武義の鎧を着ていた。膝端に向かいかしこまって彼は言う。
自分の恐れているのは新院がたたる正面の敵勢よりも、奈良、吉野、十津川などの奉仕軍が頼長公の誘いに応じて数千人宇治へ向かって動いているという情報のあることです。これは当主の長者と春日神社との深い関係から見てもあり得ることで、宇治の入道も頼長公もその後ろ巻きを大きな頼みとして作戦しておられることは疑いもありません。
なるほど。
新税は玉座から一段下の大床に座っていたが、こううなずいて御連のうちの見景色を仰いだ。居並ぶ諸教も義朝の言に等しく傾聴している面持ちであった。
あまりに虚実を惑うと合戦の気を外して敵に乗ぜられること万々です。自分が思うには奈良、吉野の奉仕勢が明日入落したら、お味方は腹背に敵を迎え、10のうち1の勝利もおぼつかなしと思われます。勝機は今宵か明朝までです。我から夜討ちをかけて新院方の不意をつき、一方奈良、吉野の後ろ巻きを虚しきものとしてしまうこと、それしか量刑はないと信じます。
耳軸も申されたり
と、新税は陛下のうなずきをいちいち受けて、
しいか元元は苦行の良くするところであるが、戦についてはもともと我らには何の知識もない。すべてを御辺の指揮に任すであろう。
では代理は清盛に任せ、義朝は直ちに敵へはせ向かって夜の明け沼に勝負の火の手をお示しします。
いやいや、そうと決まったら清盛を止めておくにも及ばぬ。全力をこぞって当たるがいい。
本望に存じます。天運のほどは分かりませんが、
京都を平定し君の心筋を休んじ奉れば、恩賞として御辺の昇殿は約束されてあるようなものぞ。
何の何の、戦場へ出る武士に明日のことなど当てにしていられるものですか。どうせ賜る恩賞ならば、たった今昇殿して今生の思い出といたしましょう。
言うかと思うと義朝は、怖いかにと驚き騒ぐ苦行たちを流し目に見て笑いながら膝端を登って玉座を斜めに腰をかけた。
さて、なんとも武人らしい大胆な振る舞いを見せる源義朝ですが、この義朝の強引な形での昇殿の下りは方言物語でも描かれています。義朝のセリフを原文で紹介します。家に申し伝うること候、合戦の庭に入れて死は安のうちのこと、生は存の他のことなりと、しかりに懸命に起きては孤院のご遺命並びに戦時の趣に変わり候、またカバネを戦場にさらさんことただいまなり、生きて再び帰参すべくはこそ光栄をもご子孫らわめ、天運に任せるほかは頼み少なき命なり、後日に勅許あるべくはただいま戦時を仰せ下すべしと覚え候。
結局後白河天皇は義朝の昇殿を許します。平家は清盛の父である忠盛の政治的な力で昇殿を勝ち取って貴族たちから妬まれたものでしたが、源義朝はこうした戦に乗じて昇殿に至ります。両者は実に対照的であり、 その後の源氏と平家の将来を暗示するようにも思えます。さて、方言の乱の展開が気になるところですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。